おはようございます。滝です。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。最近 YouTube も始めました。ヨガ哲学や潜在意識の学びにつながるような動画を投稿していく予定です。スタンド FM ならプロフィール欄から YouTube も見れますので、興味がある方はそちらもチェックお願いします。今日も朝からラジオを撮っていきたいと思います。今日のテーマは人を魅了するためのポイントと、後半は潜在意識に自分を苦しめない習慣を意識づけようという2つのお話になります。今日も寝起きの配信なので少し声がガラガラっとしてますが、喋っているうちに声も起きてくるだろうと期待しながら話していきます。まず人を魅了するためのポイントです。私は普段ヨガのレッスンをしていて、このラジオを聞いてくださっている方も、ヨガが好きな人もいるかなと思います。ヨガ以外にもですね、やっぱり私たちは人と人とコミュニケーションを取りながら生活をしてますので、自分の魅力を伝えるとか、人に自分に対して興味を持ってもらう、好意を抱いてもらうということが人生を生きやすくする一つのコツだったりもするかなと思います。人を魅了するコツというのは、一言で言うと相手の感情を動かすということです。私たちは自分の心が動いたとき、感情が揺れたときに、その対象に対して惹かれたり、それが記憶に残ったりしていきます。吊り橋効果という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、これも感情が揺れている状態なんですよね。吊り橋のような不安定なところで足元がゆらゆらゆらゆら揺れていると心が不安定になります。怖いなとか、落ちたらどうしよう、早く向こう側に渡ってしまいたい、そういう感情が揺れた状態で一緒にいる人がもし頼もしかったら、心配しなくて大丈夫だよ、こっちにおいでみたいな感じで自分を導いてくれたら、まあその人のことを絶対嫌いにはならないですよね。素敵な人ってもしかしたら思うかもしれないし、その自分が不安な時に導いてくれた人として記憶に残っていきます。これはね、自分が不安に揺れている時の話ですが、他にもたくさんありまして、音楽を聴いた時、わあこの曲すごくいいな、この方の歌すごくいいな、このバンドめっちゃいいって思った時、それはその音楽に触れた時に自分の感情が動いてるんですね。楽しいって感じる時もあるし、切ないって感じる時もあるし、悲しいってなったりすることもあるかと思いますが、感情を揺さぶるような音楽に出会うことで、その音楽が自分の人生にとってものすごく重要なものに思えてくるんです。映画も同じように、もう無数の映画ドラマありますが、自分の記憶に残るものってほんの一部なんですよね。 その記憶に残る映画って何かっていうと、自分の感情が大きく揺さぶられたものなんです。これは楽しいとかワクワクするっていう感情で揺れた時もそうなんですが、どちらかというと悲しい、切ない、怖いで揺れたものの方が映画は記憶に定着しやすいように感じます。この感情が揺れるというのは、ポジティブな揺れでもネガティブな揺れでも当てはまります。過去に大失恋と呼ばれるような経験をしたことがある方ならパッと思い出せるかもしれないんですが、その相手のことって何年経っても記憶には残ってるんですよね。その人に対する感情はこう年を取るごとに薄れてはいくんですが、ああ昔あんな人と付き合ってたなとか、あの人のことすごい好きだったなっていうふうに記憶に残るんですが、なんか正直そこまで好きとか、別れ際に対しても何か大きな出来事があったりとかしたわけではないと、あんまり自分の記憶には残ってなかったりするんですね。あとは職場にいた人も、まあ、職場で感情が揺れる時っていうのは、結構な割合で嫌なことがあった時だと思うんですが、あの人すごい嫌だったなとか、あの時のあの言われ方めちゃくちゃきつかったなとかっていう感情の揺れも記憶に残りやすいです。人を魅了するポイントとしてこの感情の揺れを意識していくのであれば、どうやったら目の前の相手、魅了したい相手の感情を動かすことができるかなと考えてみると良いです。私はね、ヨガのレッスンを普段行っていて、まあその自分のクラスに来てもらうためももちろんあるし、そのねスタジオとして盛り上がって、人が集まって盛り上がっていく、そしてヨガがみんなやる人が増えていく、そういう連鎖になっていったらいいなという思いから、ヨガレッスンの時にも来てくれた人たちの感情を動かす、そういった意識がけをしています。で、この感情を動かすっていうのはあまり難しく考える必要はなくて、ヨガのレッスンで言えば言葉の言い回しや使う BGM、あとはリアルの対面のクラスであれば触ること、相手の体に触れてあげること、でこの時に、ポーズを修正する、直していくというようなアプローチよりはポーズを深めてあげる、緊張をほどいてあげるというようなアプローチができると、それをされた相手はわあすごい気持ちいいな、あすごく心地いいなという方向で感情が揺れるので、ポジティブに自分を覚えてくれやすいです。これが修正という形で、まあ反強制的に手はこうだよ、足はこうだよっていうふうに直していくと、やっぱり大半の人はこうネガティブに捉えがち、あ自分は間違っていたんだ、で時にはその直し方の力が強かったりすると、そこでも少しプレッシャーを感じるんですよね。自分はそこまで深めるのはちょっときついなとかって思ったりするんですけど、そういうふうに受け取られてしまうと、どちらかというとネガティブ寄りな記憶で、その相手に定着していきます。自分がどんなふうに相手に覚えられたいのかということを踏まえながら、そのように、相手に伝えていく。まあただこれをですね、なんて言うんだろう、悪用っていうより、そういう視点ばっかりで相手とコミュニケーションを取るというのもちょっと、違う気はするんですけど、ただそういう 相手の感情が動くような瞬間、動くようなポイントがあると、その相手の記憶に残りやすくなるよということですね。普段の自分の仕事とか生活とか何か役立つなと思った人は、ぜひ、相手の感情を動かすということを意識してみてはいかがでしょうか。そしてここからは後半のテーマに移ります。自分の生きやすさのための潜在意識へのアプローチ。普段私たちはいろんなことを考え、いろんなものを見て、いろんなものを聞いて生活をしてますが、どんな情報が自分の中に入ってくるのかということを意識的にコントロールしているよっていう人はいるでしょうか。今はね、もうものすごい情報化社会で、おそらく30年、40年、50年前に、1時間でキャッチできた情報量と、この時代の1時間でキャッチできる情報というのは、ものすごい差があるんじゃないかなと思います。昔はね、紙媒体が当たり前だったのが、今ではインターネットが主流になりつつ、電車に乗れば広告が、紙の広告もまだありますが、それにプラスして動画の広告、動画なので映像と音として情報が入ってきます。そして、スマホを開けばスマホの中にも写真とかイラストとか文字で情報が現れ、時にはそれが映像だったり音だったりするんですよね。いろんな方向をいろんな方法で情報が目や耳から飛び込んできます。この入ってくる情報、自分が何をキャッチするかっていうのを、意図的にですね、できるだけコントロールをすると、自分の潜在意識から生き方を変えることができます。まず、一番身近でよくやりがちなのが、テレビをつけっぱなしにすることですね。うちの実家ではテレビがよくつけっぱなしになっています。あと、うちの夫も割とテレビっ子なので、テレビをつけっぱなしにしながら、なんかこう準備をしたりすることがあります。まあ、最近は夫はなんか YouTube で自分の好きな番組を聞きながら仕事の支度をするようになったので、昔ほどねテレビをつけっぱなしにするっていうことはなくなったんですが、そのテレビをつけっぱなしにしてると、いろんな番組になるし、いろんな CM が勝手に流れるから、それが目に耳に勝手に入ってくるんですよね。やっぱり見ようとしなくても流れてるとチラッと視界に入ったりとか、聞こうとしなくてもふとした瞬間にテレビで言った言葉がこうなんかこう頭がキャッチして、ね、脳が引っ張られたり意識が引っ張られたりするっていうことはあります。それでこのね、意識的に、あ、今見たなとか今聞いたなっていうものはもちろんなんですが、実はね、自分が聞いたと思ってないこと、見たと思ってないことも潜在意識はキャッチしてるので、テレビでなんかネガティブなニュース、事故がありました、事件がありました、そういうことをずっと繰り返し放送しているようなものをつけっぱなしにすると、そのネガティブな情報がどんどんどんどん知らない間に自分にインプットされてってるんですよね。もしかしたら記憶に残っている方もいるかもしれないんですが、最近で言うと能登の地震、あとは、私はまあ東北出身なので東北の震災の時とかも、記憶に残っていて忘れられないですけれども、大きい震災があるとね、どのチャンネルにしてもそのニュースをやってるんですよね。あとコロナの時もそうですね、緊急事態宣言中なんかはどのチャンネルをつけてもコロナがやばい、家から出るなみたいな感じの、番組をやってましたが、それを流しっぱなしにする、つけっぱなしにすると、そういう風に自分が引っ張られていくんですよね。不安で寝れないとか、寝てもそういう地震の夢を見る、津波の夢を見る、 なんか怖い夢を見るっていう経験もしかしたらあるかもしれないですけど、つけっぱなしにすると目や耳からいろんな情報が入りっぱなしになるので、知らず知らずのうちに自分がそういったネガティブな情報を大量に、自分の意識に染み込ませていってるということになります。まあ、これをね、逆に使えば自分がこうテンションが上がるような、モチベーションが上がるようなものをつけっぱなしにする、流しっぱなしにするというのもありなんですよ。なので使い方なんですけどね、なんかこう YouTube とかで探すとポジティブな言葉を1時間とか2時間とかひたすらこう言い続けてくれるみたいな、そういった動画とかもあるんですけど、なんかありがとう、感謝していますとかね、そういうのがひたすら1時間流れ続けるみたいなやつがあったりするんですけど、ただ普段のテレビの番組ってそういうことはないんですよね。どっちかっていうと視聴者を引きつけるためにネガティブ情報をガンガンガンガン出してくるわけですよ。そしてその中でも否定的な言葉がバンバン使われるわけですよね。なのでテレビのつけっぱなしっていうのはやめた方がいいなと思います。あとその情報を入れる時間帯に関しても、実はかなり潜在意識的に考えると重要なポイントで、朝と夜は自分がストレスだなって感じることは見ないし聞かない方がいいです。この朝と夜っていうのはすごく大事な時間で、潜在意識にその入れた情報がすぐ入っていく、まあ書き換えわりやすいポイントの時間なので、そのポジティブな言葉、自分がこういうふうになっていくぞっていうものの情報をインプットするのは朝とか寝る前はおすすめなんですが、ネガティブでストレスを感じるようなものをその時間帯に見てしまうと、そっちにどんどんどんどん引っ張られていって、なんかいろいろ気をつけてるはずなのにすごく生きづらい、悩みがすごい出てくる、なんかわかんないけど不安が消えないっていう風になっていってしまうので気をつけてください。テレビもね、もちろんそうなんですけど、ネットニュースも意外と厄介で、LINE のね、設定がデフォルトになってると LINE ニュースが表示されるんですよね。やっぱり LINE ニュースもニュースなのでネガティブな情報の方が多いんですよ。事故がありました、殺人事件がありました、こんな病気が流行ってますみたいなことがガンガン流れてきて、ついつい無意識的にそこを見る習慣があったりすると、寝る前とかのね、大事な時間にそういったものを見ちゃうんですよね。で、私はそこが着信履歴に、通話履歴に変えられるっていうことを知ってから変えたので LINE ニュースを開くことがなくなったんですけど、もしついね LINE のニュース見ちゃってるっていう人は、ちょっとそこの表示されない設定に変えてあげるといいかもしれないです。寝る前にね、スマホを開くっていう人も多いと思うんですけど、その時も何を見るかっていうのはやっぱり意識的にコントロールをした方がいいと思います。ついつい無意識に流れてくる情報をただ追っていると、SNS でバーって見ててもなんか怖い動画とかね、不安を煽るような動画とかが流れてきたりすることもあるので、そういったものはなるべく見ずに、スルーするっていうようにした方がいいし、まあ一番は寝る前にはそのスマホを開かないのが一番ですけどね。あとは自分に入ってくる情報も朝と夜はあまり積極的に取りに行かない方がいいです。今すごく便利なので時間を気にせずに連絡が来るじゃないですか。自分が寝てようが起きてようがお構いなしに相手のタイミングでポロンポロンって連絡ができるので、すごくまあ便利ではあるんですけどね、ついついそれも習慣的に起きてすぐスマホを開くとか、夜寝る前にスマホを開いて来たメッセージを見るとかっていうのをやってると、友達との何でもない会話だったら大したことはないんですけど、仕事の連絡が来ているとか、ね、最近の私の場合だと母親からの LINE を朝と夜には開かないようにしていて、 それはね、なんでかって理由があるんですけど、まずね、今年の春に母が定年退職をしたんですね。で、まあ、仕事を辞めたので、時間があって、すごい頻度で連絡をしてくるんですよ。毎日 LINE を、朝おはようから始まって送ってくれるんですけど、ね、何もない時は息子の名前で写真ちょうだいみたいな、何々はみたいな、催促の LINE とか、あとは実家の犬の写真が送られてくるとか、今日は友達とここにランチに行ってきましたみたいな報告があったりとかして、大して気にしてなかったんですが、最近は父がなんかちょっと不調ということで、母もね、その仕事もしてないから他の人ともなかなか会う機会がなくて、その父のケアをしてる、メンタルケアをしてる母親のはけ口がないわけですよね。で、それで私にめっちゃなんかもう報告文みたいなのが来るんですよ。今日はパパはこんな感じでしたみたいなのが、そう、朝とか夜とかに来るので、で、そう、それもなんか私にとってはあまり心地いいものではないんですよね。じゃあその父のメンタルの状態が、あんまり良くなくて、今日はこんなことしてたよみたいな、それでこんなのするから目が離せないよとか、そういうのが来るので、もちろんね、日中とかは普通に返事はするんですけど、夜の寝る前とか朝起きてすぐとかはなるべく、そういったものを見ずにですね、自分を整えるために、時間を使おうと最近は意識的にちょっと変えてるというか、そう、連絡をすぐには開かない時があります。このね、自分が整ってる状態っていうのが、実は家族にとってもすごく大事で、私がそれで、なんかそういう報告文みたいなのを寝起きとか寝る前とかに見て不安になってたりすると、今度はこっちの不安の連鎖が母に伝わってったりするんですよね。でも不安と不安と不安の連鎖でもうえらいこっちゃになるので、そうならないためにも私は常にこう自分の安定をキープしておかなきゃなとも思ってはいます。ね、怒ってる人がいると自分もイライラしてくるし、悲しんでる人がいると悲しい気持ちになったり、すごく喜んでる人や嬉しいニュースを伝えてくれる人がいると自分も一緒に喜んで嬉しくなりますよね。そういうふうにやっぱり感情って伝わるんですよ。その場にいても伝わるし、この便利なネットの時代、LINE の文章でも伝わるし、なんならスタンプ1個でもその時の気持ちっていうのは伝わるんですよね。自分が嬉しいよっていうのを表現してるスタンプなのか、ちょっと怒ってるのを伝えるスタンプなのか、疑ってるようなスタンプなのかとか、意外とそういったものでもキャッチできるので、自分がね、朝とか夜にどんな情報を意識的に無意識的に入れてるかな、潜在意識に入っていってるかなっていうのを、見てみると、結構ね、不可抗力でネガティブが入ってきちゃうっていうことがありますので、思い当たる方はぜひ意識的にそこはコントロールをしてあげてください。今日朝起きた時に4時44分だったんですよ。あ、444ゾロ目だと思って起きて、で座って、瞑想して今こうやってラジオを撮ってるんですけど、まあ、今日もラジオこの辺で終わりにしようと思って今時計見たら555でした。だからなんだって話ですけど、なんとなくこのゾロ目ね、エンジェルナンバーと言われるものが目に留まるとおって思います。ではでは、今日は木曜日ですね。私今日、朝子供が起きてきたら保育園送って仕事行って、仕事帰ってきたらもうノンストップで荷物を持ってそのまま実家に帰るというなかなかのハードなスケジュールなので、この後は実家に帰る荷物をまとめたり、していきます。皆さんも週の後半に入って何かとバタバタするかもしれませんが、自分のペースで自分の安定を守りつつ楽しんでいきましょう。ありがとうございました。